まあさ、僕たちはさ、コロナ禍で宇多田ヒカルのインスタライブに救われたと思うんだよね。この僕たちっていうのはファンみんななんだけど、あの荒尾根ってさ、あんまり僕大きな主語で話さないようにしてるんですよ。4人で食事をした際に春巻きが3個来た場合、貧乏症の藤田さんならどう乗り切りますか？公に出る人、影響力がある人っていうのはどういう方法でするのがベストかっていうところまで考えてするべきなんじゃないかなって僕は思っていて、どうも藤田哲平です。早速だけどさ、先週の配信やばかったね。僕がさ、まあ、貧乏症のエピソード、レストラン編みたいな感じでさちょっと思い出して笑っちゃった。あの収録が終わった後、僕ね必ずちゃんと何度も聞いてるんですよ。それで何回か聞いて配信をねしてるんだけど、先週はさ、こう大人数でご飯を食べるときにどうやって多く、みんなよりちょっとでも多く食べるかっていう、まあなんか僕の中での貧乏症なエピソードを話してたつもりだったんだけど、途中からさ、なんかさ、講習会みたいな、ね、なんか新手の新興宗教みたいなノリになってさ、なんかあのみんなにこうやったらちょっとでも多く食べれるぞみたいなのをレクチャーしてるような話になっててね、後から聞いてすごい反省をしたんですけど、一応ね、あの配信の前に大人パイセンには連絡したんですよ。ちょっと今回のエピソードもしかしたらね、あのイラってさせるかもしれませんって、その僕さ、大人パイセンとはよくねご飯をしてるからさ、あの時藤田あんなこと考えながら飯食ってたんだって思われたらちょっとなんか申し訳ないなと思って先に謝ったんですよ。ごめんなさいって、あの以後気をつけますみたいな感じでやり取りしてたんですけど、配信してからね大人パイセンから連絡が来てないんですよねこの場を借りて、あのもう一度謝らせていただきます。あの本当にごめんなさい笑っちゃいけないんだよね、うん、あのでもね、その分なんかいろんなことでお返しをしているつもりですのでね、あの大きな心で許してくれたら嬉しいですそんなね、先週の配信に対してねお便りが届いているので紹介します。あららネーム線香臭い機関銃、こんにちは。あらおねが継続すると聞いてほっとしました。本心を言うとすごく嬉しいです。ありがとうございます。ところで前回のリニューアル一発目の配信でレストランでみんなにバレずにたくさん食べる方法を話していましたが、私はそれをいつものようにご飯を作りながら聞いていたんですが、途中からとんでもないことを話していると気がつき後ほど正座しながら二度聞きしました。藤田さんの食に対する貪欲さ嫌いじゃないです。そんな藤田さんに質問です。4人で食事をした際に春巻きが3個来た場合、貧乏症の藤田さんならどう乗り切りますか？気になって眠れません。教えてください線香臭い機関銃、お便りありがとうございます。いやなんかね、この他にもさ、ツイッターでねあったリアクションなんだけど、こんなライフハック初めて聞きましたみたいなリアクションがあって、ちょっと笑っちゃって、ライフハックのねつもりで先週は話したんじゃないんですよ。僕の恥ずかしい貧乏症エピソードを話したつもりだったんだけどね、いつの間にかこんなさ質問されるようなお便りも来て、あのでも真面目に答えます真面目に答えるよ、うん、4人で3個の場合でしょ。まずなんですけど、まず大前提として、その3個来ないように最初のオーダーの時点で数を合わせるんですよ。僕はチェーン店とかだと難しいかもしれないんだけど、個人経営をしているさレストランとかカフェとかだったら、最初にねこの春巻きって4人で分けられます。お、ちょっと待って、パーちゃんジャンプパーちゃんね、収録始めると必ずね上の棚に乗るんだよね。もう毎回ジャンプしてて本当に I'm sorry って感じですけど、そう、最初の時点で分けられますかって聞くんですよ。何個ありますかって。で、例えば4人だったら春巻き4個にしていただけますかみたいな、その分ねもちろんお金は払いますからみたいな感じ で結構さ、個人経営のお店だったらそういうの融通が効くじゃないですか。だからまずオーダーの時点で、なんていうの、みんながさ、こう呪い、呪いじゃない、あの恨み合わないように食の恨みっていうのは怖いですからね。だから先にその対策は取っておくんだけど、チェーン店とかの場合はやっぱそういう融通が効かないことがあるじゃないですか。だからまああるわけですよ。4人で食べに行ってんだけど春巻きが3個しか出てこないっていう場合がね、そういう場合僕はねどうするかっていうと、手を出さないでねみんなの動きを見ますね。まずね、 僕から率先して取り分けたり春巻き1個を取るってことはないんですよ。で、大体さ、そういう時って普通に考えたら誰かがね、1本を2等分にして3個を6個にするんですよ。そしたらさ、みんなこう取れるじゃないですか。でも6個あるから4人で取ったら半分になったら2個が余るわけですよ。2人が得をするってこと、2人が1本食べれて2人は半分しか食べれないっていうことになると思うんだよね。で、僕はそれをちょっと待つんです待つっていうかね、これはそのどれぐらい料理が出てるかにもよってくるんだけど、例えばそれが最初の方に出てきたら絶対僕は泳がすんですよ。とにかくその残ってる2個は放置する。で、みんながどんな出方をするかなっていうのをこう話しながらね、時々こう目配せをしてみるわけせこい。もう本当友達なくすよね、これ。もう今回までにしようね、この話ね。そう、待つんですよ。で、その2個を取れるタイミングが来るまで待つんですよ、とにかく。例えば料理がさ、いっぱい増えてきて、みんながさ、ちょっとこうワインとかを飲んでさ、お酒に酔っ払ってきたりしたら、その2個の存在とかちょっと忘れてくるじゃないですか。で、そういうタイミングで取ったりとか、あとは次の料理が来たタイミングでテーブルの上がさ、お皿でいっぱいだったら、店員さんがさ、よそってくれたりとか、ちょっと次の置きたいんで取ってくださいとかっていうタイミングあるじゃないですか。そういう時に春巻きを取るみたいな、なんか僕が取りたいんじゃなくて、仕方なくこれは僕が取りますよみたいな感じで取るかな、うん、そういう作戦出ますね。まあ、とにかくちょっと泳がせる、これはね、賭けでもあるんですよ。自分が取れないっていうパターンも想定はしとかなきゃいけないんだけど、この貧乏症のさ、このなんていうの、戦略じゃないこうちょっとでも多く食べたいっていうのは常に賭けなのよ。だから自分が少ない場合もあるんだよね。だからリスクを負っていかなきゃいけなくて、とはいえなんていうの、好きなメンバーで食べてるから、別にそこでさ、なんていうの、呪いが生まれるこの呪いってすごいね。なんかちょっと最近なんかね、サードプレイスのバーでちょっと呪いについて話をしてたから、ちょっとそれが残ってるんだけど、まあなんていうの、恨みっこなしだよね、うん、だから自分が取れない場合もあるって思いながら取り組まないとダメですね、うん、まあこれライフハックじゃないからね、僕の恥ずかしい、僕のさ、癒しい貧乏症のエピソードを話してるだけなんで、皆さんこれ以上これに関するお便りは送らないでください。こういう場合どうすんだとか、麺類の場合どうすんだとかさ、やめてくれ。もう、これ以上友達をなくしたくないんでね、今回までっていうことでよろしくお願いします。てなわけでね、今週はですね、話全然変わるんですけど、4月10日にね、ベストアルバムを発売する宇多田ヒカルの大特集です。まるまる宇多田ヒカルでね、先週僕のプレイリスト、宇多田ヒカルのね、プレイリストも配信したんですけど、まあそれに沿ったり、お便りもね、いろいろいただいているので、そんな話をしていきたいと思います。それでは今週も始めましょう。アラフォーゲイのお姉じゃないのよ。改めまして藤田哲平です。この番組は人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの僕がこじれた人生観をお届けするポッドキャストです。ゲイといえばお姉のイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよ、うふふーなノリでアララズとコネクトする番組です。 YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。というわけでね、今週4月10日にベストアルバムサイエンスフィクションを発売するアーティスト宇多田ヒカルの話をね、今日はしていきたいななんて思ってるんですけど、アラオネでもまあ過去にちょこちょこは話してるよね、僕が宇多田ヒカルが好きだっていう話はね。1年ぐらい前のアラオネ音楽編の第1回で宇多田ヒカルのさ、プレイヤーラブソングの解説を僕がしてるんですよ。この曲ってこんな面白い作りしてんだよみたいなね、あれもう1年前なんだね。なんかその時確かさ、宇多田ヒカルの特集をやりますみたいな話をしてたんですけども、結局ね1年経っちゃいましたけど、まあベストアルバムがね出るっていうすごくいいタイミングなので話をしたいと思います。先週の配信で僕さ、僕が作る宇多田ヒカルのベストアルバム、まあベストな曲を集めたプレイリストを 今日が4月11日だから前日4月10日に配信しますって言ってたんですけど、なんやかんやでねすぐできちゃって、先週末に発信したんですよ。それ X とかでもね公開してたから、もうね聞いてくれたっていうアララーズはいると思うんだけど、前回話した通りさ、僕 Spotify のユーザーだから Spotify 限定でしかプレイリストが作れなかったんですよ。それでさ、 Apple Music のユーザーがいたらさ、ちょっと作ってよってお願いしたら、本当に作ってくれたアララーズがいてさ、 X でねこう連絡をくれて感動しました。ありがとうございます。もうこうやってさ、こうやってアラをね一緒に作ってこうぜ、みんな。こう受け身じゃなくてさ、こう前向きにさ、俺もアラオネに参加してくぜみたいな感じでね、マジで嬉しかったよ、このプレイリスト作ってくれたのは。その URL は Spotify も Apple Music も今回の配信の概要欄に、入れておきますので、ぜひねこの配信を聞いた後でも聞いてみてください。宇多田ヒカルのねベストアルバムももう配信されたり発売されたりはしてると思うから、曲とかね聴き比べると面白いかなと思います。ベストアルバムに入ってる曲もあるんだけど、僕なりにね好きな曲だったりとか、あとはさ、こう初めて宇多田ヒカルにちゃんと触れる人、そんな人はあまりいないと思うんだけど、ファーストラブとかさ、オートマティックとかトラベリングとかさ、有名な曲は知ってるけど、あんまりこうなんていうのかな、深いところまで知らないっていう方、アルバムとかを全部聞いたことないっていう方にも、こんなね面白い曲が宇多田ヒカルにはあるんだよっていうのを届けたくてプレイリストは作ったのでね、ぜひ聴いていただきたいと思います。まずね、僕と宇多田ヒカルの出会いなんですけど、1998年に宇多田ヒカルはデビューしてるんですよ。だから僕が高校3年生ぐらいの頃かな。まあ、ちょっとね出会いはねいろいろありましてね、まあなんて言うんだろうな、特別なライブに行って僕は初めて宇多田ヒカルを見てるんですよ。あれはねちょっと記憶が定かじゃないんだけど、デビューした後だったのかな。その頃東芝 EMI っていうレコード会社に宇多田ヒカルはいて、その新人をプロモーションするようなライブが東芝 EMI 内にあったんですよ。でそれにね宇多田ヒカルが出て、椎名林檎も同時期にねデビューしてるから、椎名林檎もそのライブに出てるんですね。で僕はその頃ソニーの研究生としてこうレッスンを受けたりしてたんだけど、なんでそのライブに行けたかわかんないんだけどね、そのライブに潜入できたんですよ。で東芝 EMI の新人アーティストが出るみたいなライブを見たんですね。でその中で宇多田ヒカルが出てきて、確かね椎名林檎とねカーペンターズの曲を歌ったんだよね。でそれが僕が初めて見た宇多田ヒカルで、本当にラッキーだったと思うんだけど、今考えるとちょっと二十何年前だからね記憶は定かじゃないの。なんでそれに行けたか覚えてないんだけど、こんな素敵なアーティストがいるんだな。でもデビューの後だったのかな、ちょっとどういう感情だったかっていうのは覚えてないんだけど、まあ、とにかくさ、宇多田ヒカルがデビューした頃っていうのは、ちょっと今の若い子たちは分かんないかもしれないけど、社会現象が起きてたんですよ。宇多田ヒカルって多分ね、デビューした頃、そんなね、大きなプロモーションはしてなかったと思うんだよね。で、多分ね、火がついたきっかけはラジオだと思うんだけど、その FM 系のラジオで、オートマティックをすごいパワープッシュしてたんですよ。で、多分そっから口コミみたいな感じで、どんどん広がってってオートマティックが結局ダブルミリオンいってんだよね。多分200万枚ぐらい売って、その後にファーストラブを出して、もうみんなね知ってると思うけど、日本で一番売れたアルバムですよね。世界で計算すると1000万枚弱多分売ってると思うんだけど、もうそれでさ爆発的な人気になったんだけど、宇多田ヒカルってデビューした当初メディアに出てなかったんですよ。多分まだその頃彼女は高校生なのかな、中学生か高校生ぐらいの年齢で、学業を優先するかなんかそういう理由があってメディアには出てなかったんですね。テレビとかで歌ってなかったんですよ。だからさ、ワイドショーは追っかけるわけですよ。その宇多田ヒカルっていうのはさ、どんな少女なんだって。だから毎日ワイドショーでここに宇多田ヒカルがいたみたいな感じで追っかけて、もうそういうのがね連鎖して、まださインターネットがさ始まった頃だったからさ、今みたいにインスタとか TikTok で広がってくっていうのもなかった時代だから、多分ワイドショーが結構盛り上げたっていうのもあるんだよね。だから言ってみたらラジオが盛り上げて、それで火がついてワイドショーが取り上げてっていう感じで、ファーストラブが出てもう爆発しちゃったっていう感じで、宇多田ヒカルは多分 この世界に現れたと思うんだけど、多分デビューしてちょっとしてから半年ぐらいしてからテレビとかにも出始めたのかな。そっからはさ、結構音楽を出すたびにテレビに出たりとかねしてたんだけど、宇多田ヒカルってね、ライブがすごい少ないんですよ。多分ね、極端に少ないと思うんだよね。26年ぐらい活動してるけど、自身が発信してるライブツアーっていうのは多分5回ぐらいしかやってなくって、僕はそのライブ全部行ってるんですよ。そうそう、なんかね、今考えると、そのずっと全てのライブに行ってるっていうアーティストは、僕考えると宇多田ヒカルしかいないなって思うんだけど、その宇多田ヒカルって2つの時期があって、こう2010年から人間活動っていうのをしたんですよ。これニュースにもなってたから知ってる人は多いと思うけど、6年ぐらいかな、人間活動っていうね名前で音楽とかさ芸能活動をストップしてロンドンにね移り渡って、全く活動してなかったんですよね。だからさ、その活動前と活動後っていうので2つに分かれるんだけど、僕はね、その活動前、オートマティックとかさ、もう大ヒットしてた頃はライブにも行ってたし音楽も大好きだったんだけど、すごい好きかって言われたらそうでもなかったんだよね。なんていうのかな、っていうのがね、楽曲はすごい好きなんだけど、人間としての宇多田ヒカルに惹かれるかって言われたら、そんなには惹かれてない、惹かれてないって言ったら変なんだけど、今みたいな惹かれ方ではなかったんですよ。楽曲が素晴らしくて、それを分解して聴くっていうのが僕がすごい好きで、こんな面白い作りしてんだなみたいな感じで聴いててライブとかに行ってたんだけど、こう復活してから6枚目のアルバムでファントームっていうアルバムが出るんですけど、そこからですね、僕がこうなんていうのかな、熱狂的に楽曲だけじゃなくて宇多田ヒカルっていう人間が好きになったっていうのかな。でも結構ね、これは宇多田ヒカルのファンだと多いと思うんだよね。でまあ2016年に復活をして、そっからさ、こう第2期というか、まあ宇多田ヒカル3枚アルバムを出してるんだけど、コロナ禍になった時に結構ねインスタライブをしてたんですよ、宇多田ヒカルが。そのさ、宇多田ヒカルってさっき言ったようにライブがすごい少ないんだけど、ファンとのコミュニケーションの仕方が上手っていうか、それもすごく多くないんだけど、ファンをね大切にすごいしてるっていうのはすごい伝わるの。ライブもさ5回ぐらいしかしてないからさ、何年ぶりのライブっていうのが多いわけですよ。今年あるライブも6年ぶりなんだけど、そういう時の MC でも本当にお待たせ本当にお待たせしましたとかさ、待たせてごめんねとかさ、すごい言うのよ。すごいファンを大切にしてるんだよね。そう、あの宇多田ヒカル自身がさ、宇多田ヒカル自身も認識してると思うんだけど、彼女の歌声ってライブするアーティストじゃないと思うんだよね。スタジオミュージシャンだと思ってるんですよ、僕も。だからさ、 CD でね音楽を届けてくれるだけですごい嬉しいんだけど、それでもやっぱさ、何年かに一度はライブをしてファンとコミュニケーションを取る、だからそういう姿勢がすごく嬉しくて、でそのさ一環でさ、一環なのか分かんないけど、コロナ禍にさインスタライブをすごいやっていて、まあさ、僕たちはさ、コロナ禍で宇多田ヒカルのインスタライブに救われたと思うんだよね。この僕たちっていうのはファンみんななんだけど、あの荒尾根ってさ、あんまり僕大きな主語で話さないようにしてるんですよ。必ず僕はどう思うっていうのを話すようにしてるんだけど、これに関してはすごいね、僕たちって言いたいんだよね。ファンは本当そう感じてると思っていて、なんていうのかな、インスタライブってさコメントがたくさん出るじゃないですか。だからね、それを僕はその宇多田ヒカルのインスタライブ見ながら読んでたんだけど、ファンがいいんだよね宇多田ヒカルも好きだけど、宇多田ヒカルのファンも大好きで、そのなんていうのかな、優しいのよ。で長く待っててもみんな怒んないしさ、届けてくれるだけでありがとうっていう気持ちが大きい人がすごく多くって、あの理系か文系に分かれると文系の人が多いと思うんだよね。でちょっとオタク気質の人が多い気がしていて、どっちかっていうとネクラな人が多いと思うのよ、僕も含めてね、うん、だけどなんか内なるものは熱いっていうか、芯があるみたいな、そういう人が僕宇多田ヒカルのファンは多いと思っていて、そのさインスタライブにはさ何万人っていうファンが集まるわけよ。でみんなでコメントするんだけど、なんかねその中にいるのがすごい安心したの。前さ僕さ同業種とかさ、そういうなんていうの、同じカテゴリーに属するのは苦手っていう話はしたけど、 音楽はちょっと別で、やっぱりそのなんていうのかな、同じ人が好きっていう仲間たちの中にいると安心するんだよね。心地いいのよ、宇多田ヒカルのライブって。で、そのね、インスタライブで、まあ宇多田ヒカルはこういろんなことを話すんだけど、ファンからのね質問に答えたりとか、あとはさ、こうインスタライブで自分がねノンバイナリーっていうのをカミングアウトしたんですよ。で、僕は結構それに心を打たれて、まあ、心を打たれてっていうか、ノンバイナリーっていう言葉をその時初めて知ったぐらいなんだけど、言葉は聞いたことがあったけど、あまり理解してなくて、で、そこからすごい探るようになったら、あ、自分もノンバイナリーっていうのが一番こうしっくりくるセクシャリティ、ジェンダーアイデンティティだなっていうのに気がついて、まあ、ノンバイナリーっていうのはさ、性別がさ、男でも女でもない。まあ、ないって言ったら変なんだけど、どちらにも属していないというか、なんていうのかな、その中間にいるとか、私は私みたいな、そういう感覚だと思うんだけど、まあ、調べれば調べるほど自分にもぴったりくるなと思って、だから僕はさ、ノンバイナリーって言葉と出会えたのは宇多田ヒカルのおかげなんですよ。宇多田ヒカルもそのライブの時にね、その言葉に出会ってこう腑に落ちたというか、すんなり受け止めたみたいなことを言っていて、僕も全く一緒で、すごいね、こうスーッと入ってきたので、やっぱそういう言葉をさ、宇多田ヒカルはさ、インスタライブでポロッと言うのよ。それもすごくいいなと思ってて、芸能人ってさ、こうなんていうの、大切なことを発表するときに結構さ、なんていうのかな、かしこまるというか、記者会見を開いたりとか、まあ、最近はあんまりそういうのないのかな、インスタとかさ、ツイッターとかで発信する人も多いけど、YouTube とかさ、こうインプレッションを稼ぐためにさ、謝罪みたいな動画を作ってさ、自分の思いを発信したりもするじゃないですか。かしこまるっていうのかな。なんかね、僕そのカミングアウトってどんな方法でやってもいいんですよ。やってもいいと思ってて、やってもいいし、やらなくてもいいし、どっちでもいいなって思ってるんだけど、なんていうのかな、その公に出る人、影響力がある人っていうのは、どういう方法でするのがベストかっていうところまで考えてするべきなんじゃないかなって僕は思っていて、そういう点では宇多田ヒカルがね、このインスタライブっていうすごくさ、自宅でさ、ナチュラルな格好して自然体でいられるところでポロッとしたことにすごい感銘を受けたの。記者会見とかさ、ファンを集めてさ、カミングアウトするとか、そういうのもすごくいいことだとは思うんだけど、なんていうのかな、こうそれによってさ、勇気をもらえる人もたくさんいて、素晴らしいことだっていうのは分かってるんだけど、かしこまってやりすぎると、カミングアウトっていうものが、そうしなきゃいけないものって捉えられがちになるんじゃないかなっていう思いがあるんですよ。なんていうのかな、もっとナチュラルでいいじゃんって僕は思ってるの。してもしなくてもいいし、したかったら友達にさ、カフェでちょっとさ、話してる時に、実は僕ノンバイナリーなんだとか、ゲイなんだとか、なんかそういうナチュラルにしていいもんだと思うし、そうなってほしいんだよね。あんまりかしこまって正座してさ、親の前で実はゲイなんですごめんなさいとかさ、涙ながらに言うようなものではないと思うの。うん、でも今の社会、ごめん、ちょっと宇多田ヒカルの話からどんどん逸れてっちゃうけど、今の社会ってまだちょっとなんていうのかな、すごく大きなこと、もちろん自分にとっては大きなことなんだけど、だけどもうちょっとカジュアルになっていいなってずっと思ってて、それをさ、宇多田ヒカルがインスタライブっていうすごくなんていうの、リラックスした場でしてたのが、僕はすごい感動してすごい嬉しかったんだよね。その時宇多田ヒカルが本当に好きになりましたね。あとはね、カウンセリングを受けるんだとか、今ね、カウンセリングに行って帰ってきてインスタライブしてんだとか、これからカウンセリング行くんだよとか、すごいカジュアルに言うの。それもすごいいいなと思って。この間さ、僕ね、2月に友達と久しぶりにカフェに行ったんですよ。丸一日休みが取れそうだなと思って、友達が誘ってくれて、カフェに行ったんだけど、その時ね、友達がさ、今日さ、僕さ、カフェに行く前に心療内科に行ってきたんだよねって話をしてくれて、どんなことすんのみたいな話聞いたらさ、メンタルによってさ、体に不調が出てきた時に、なんて原因になることを心療内科の先生に話して、まあどういう対処をしていきましょうかとかっていう、まあそういう内科だと思うんだけど、僕はちょっと行ったことがないから詳しくは分かんないんだけど、まあそれによってさ、漢方が処方されたりとか、あとはさ、こう、なんて言うんだろうな、 第三者誰かに話すことによってリラックスできたりとかね、なんかさ、そういう話を友達がしてくれた時にすごい嬉しかったの。こういう話がナチュラルにできる関係ってすごい嬉しいなと思って、でそれと同時に僕も心療内科にすごい興味が持てて行きたいなって思えて今ちょっと探したりしてるんだけど、僕自身昔ね10代の頃精神科にちょっと通ってたことがあるんですよ。メンタルがちょっと崩れちゃって本当に一瞬だったんだけど、でもあんまり精神科っていうのは僕には合わなくってすぐに行かなくなったんだけど、まあ、例えばさ、荒尾根の継続の話をこの間したけど、話してる内容は本当に上積みなんですよ。上積みって言ったらあれなんだけど、その公に対して話せることしか話してなくって、この2ヶ月本当に悩んだんですね僕は。でもう本当にやめようとも思ったし、なんていうのかな、続けることがちょっと辛いって思うようなことももちろんあったの、あったんだけど、まあ、それを乗り越えられたんだよね。で結局それは自分で考えて自分で乗り越えたんだけど、それをするにあたって紙に書いたりとか、配信はしてないけど自分だけに向かって喋って録音したりとか、まあなんかいろんな手法を取ったんだけど、そういう時に頼れる先生とかがいたらきっと話せてもっと楽になったのかなとか、なんかいろんなことを考えたんだよね。だからなんかそのとにかく友達がそういう感じでさ、ナチュラルに話してくれたっていうのがすごい嬉しくて、でなんか僕もねちょっと行きたいななんて思って、ちょっと待って、宇多田ヒカルの話しようと思ったのに全然話してないじゃんね今日ね。お便りも届いてるんですよ。で宇多田ヒカルのね曲の話とかもすごいねたくさんしたいなと思ってるんですけど、来週しよっか。いい？ごめん、あららず、マジでごめん。プレイリストのね曲の話とか今日ねめっちゃ話したかったの。みんなに宇多田ヒカルを聞いてほしくって、そのなんて言うんだろうな、宇多田ヒカルって結構いろんなイメージがあると思うの。やっぱりビッグヒットしてるアーティスト、スーパースターだからさ、 J-POP を聞かないっていう人にとっては宇多田ヒカルなんてみたいな人もいるかもしれないけど、彼女のアルバムの中の曲ってすごくなんていうのかな、こう内面を出してる曲が多くって、 J-POP の枠にはもう全然ハマらない。彼女はさ、ビョークとかも好きでさ、ジェームスブレイクとか、やっぱそういうのが好きな人にも届けたい曲っていうのがすごいいっぱいあって紹介したかったんですけど、荒尾根はね、まあちょっともうここ最近30分でね収めたいなと思っているのでごめん、ちょっと僕の個人的な思いなんだけど、っていうか僕の話して終わったじゃんって感じ、っていうか貧乏症の話すんなよって話なんだけど、ちょっと来週に引き継がせてもらっていいですか。ごめんねみんなね、それまでさ、ちょっと僕の宇多田ヒカルのプレイリストぜひ聞いてよ。でさ、感想とかももらえたらね、来週また話したいなと思うので、すでにね、宇多田ヒカルに対するね、お便りいただいてるんですよ。で、それね、紹介したいなと思ったんだけど、来週お話ししたいと思います。ちょっと今週は、僕と宇多田ヒカルのね、出会いの話で終わっちゃったけど、来週もぜひ楽しみにしていてください。全然ねこんなつもりじゃなかったんです、マジで。本当に今日なんて言うんだろうな、やっぱこうマイクに向かうとって言ったら変だけど、収録ボタンを噛んじゃった、収録ボタンを押すとみんながいるような気になるんだよね最近、マジで。これ不思議なんだけど、で結局自分の内なる話とかをしちゃってごめんね、でも来週ねじっくり話したいと思います。あとね、次回ね荒尾根ではね新コーナーをね3つ発表したいと思っております。お便りもねちょくちょくいただいてるんですけど、こうコーナーがなくなった、その去年はさ、テルミ教えて、去年じゃない、3月まではさ、テルミ教えてのさテーマがあるコーナーがあったからお便り送りたかったんだけど、どんなお便り送ればいいか悩むけど普通お便り送りますみたいなお便りがね届いていて、めっちゃ嬉しいのそういうお便りバンバン欲しいんだけど、なんかまあ荒尾根からちょっとね新しいコーナーを作ろうかなと思ってね、ここ最近考えてたんですよ。でね、ちょっと3つ来週はねお話ししたいなって思うので、まあ宇多田ヒカルの話もしつつ、 新しいコーナーをね、発表したいと思うので、ぜひ来週も聞いてください。最後に、この番組ではあららずからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問や相談、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また、Spotify や Apple Podcast で番組の登録や評価を通してアラオネを応援していただけると嬉しいです。サポートよろしくお願いいたします。いやー、今日ね、宇多田ヒカルの良さを全然引き出せなかったな、反省です。ちょっと来週ね、また楽曲の話とかじっくりしたいと思うので、何度も言うけど、ぜひ聴いてください。桜もね、すっかり満開になって、うちはあれなんですよ、こう、大きい窓がね、うちのアトリエにはあるんですけど、その庭にですね、大きな桜の大木がありまして、僕のアトリエはね、窓が全部桜になっちゃうんです。この時期もうね、このアトリエ9年いるんですけど、もうね、ここに来てからどこかでね、花見をするっていうのはなくなって、この時期はね、毎年自宅でね、こう桜を見ながらお酒を飲んだりしてるんですけど、すごい贅沢なね、空間なんですよ。まあ、時々ね、みんな友達を呼んで花見とかをしてるんですけど、それももう5年ぐらいしてないかな。コロナ禍になっちゃってからね、ちょっとこう遠のいちゃって、僕もさ、ちょっと年を重ねてさ、腰がね、重くなっちゃったっていうのもあるんですけど、ね、今年も桜が見れましたね。うん、まあ、そんなに僕桜は好きじゃないというか苦手なんですけど。ねえ、まあ、ちょっとそういう話とかもね、おいおいしましょうかね。全部後回しにしてるよね。ごめんね。まあそういう感じで、来週もアラオネにコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。